皆さんこんにちは。集まれ心理学の森20回目の放送もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。私は現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、その他にもね、ナレーターや声優としても活動させていただいております。今お聞きいただいている集まれ心理学の森は2020年10月から放送開始いたしまして、おかげさまでね、たくさんの方に聞いていただいておりまして、今回が20回目の放送になりました。もうね、ついこの間10回目を迎えたばかりかなと思ったんですが、あっという間にね、20回目を迎えました。これもね、いつも聞いていただいているリスナーの皆様のおかげです。いつも本当にありがとうございます。そしてね、今回初めて聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんね。これからもこの番組、集まれ心理学の森をどうぞよろしくお願いいたします。この番組はね、1回目の放送から心理学の部分を心理カウンセラーの林真嗣先生に監修していただいています。そしてね、番組で使用しているジングルと BGM は松野勝則さんと竹内ひろみさんに制作していただいています。松野勝則さんはコンサートやレコーディング現場で楽器テクニシャンを務める傍ら音楽制作を行っている方で、竹内ひろみさんはシンガーソングライターでソロ活動の他に浜田省吾さんや佐野元春さんらの元でバックコーラスを務めてきたミュージシャンなんですよ。もともとね、竹内ひろみさんと私が友人として親しくさせていただいていたご縁で楽曲を制作していただいたんです。ぜひね、ジングルや BGM にも耳を傾けてくださいね。いろいろな方に支えられて20回目の放送を迎えられたこの番組、ぜひ最後まで聞いてください。この番組はインターネット放送局ビフリネットでお送りいたします。そうそう、私はね、声優として活動していますということをね、いつも冒頭でお話ししているんですが、声優として活動を始めてからはね、やっとね、そろそろ1年ぐらいになるんですけれども、最近またね、 YouTube で配信されているショートアニメに出演させていただきましたので、どんなアニメかね、ご紹介をさせてください。それはですね、困ったコマちゃんというタイトルの社会人の困りごとをアニメで問題解決する内容のアニメとなっていましてね、困ったなぁというのが口癖の新卒入社1年生コマちゃんが、日々の業務やお客様とのやり取りを通じて少しずつ成長していくお話がね、毎回数分のね、アニメになっている作品なんです。私はね、この困ったコマちゃんというね、アニメの第3話でコマちゃん役の声を担当させていただいております。今月からね、公開になっていますのでね、もしかしたらもうご覧になってくれた方もいるかもしれませんが、このね、コマちゃんというのは社会人1年生で、どんなことにも全力投球な頑張り屋さんなんですけれどもね、やりすぎもね、日常茶飯事というね、女の子で、天真爛漫な笑顔と天然発言がどこか憎めない、もうね、愛されキャラなんですよ。私がコマちゃん役を担当している第3話は、テレビ会議固まる問題についてのお話です。ズームやね、あと、テレビ会議なんかでね、フリーズしたり、音が途切れたりすることって皆さんありませんかね。そんな困りごとに関してね、サクッと解決方法が分かっちゃいますよ。ぜひね、ご覧ください。 YouTube の困ったコマチャンネルで公開されているんでね、そうですね、パソコンとかスマホで困ったコマちゃん、もしくはね、困ったコマチャンネルというふうに検索していただけるとご覧いただけると思います。私がね、出演させていただいているのは今のところね、3話だけなんですけれどもね、この3話以外も楽しくてためになるお話がね、たくさんありますので、ぜひね、見ていただけると嬉しいです。 今後はね、この困ったこまちゃん、機会がありましたら3話以外にもね出演してみたいなと思っておりますので、これね、あと言葉に出して言うと叶うかもなのでね、ちょっとねこの放送で言ってみたんですけれども、困ったこまチャンネル、ぜひですねご覧いただいてチャンネルの登録もしてください。私は3話でこまちゃんの役を担当しています。さてさて、ここでね、リスナーの方からいただいたメッセージ紹介させていただこうと思います。メッセージいただいたのはラジオネームアスカマコトさんからのメッセージです。こんにちは、まどかさん、楽しい番組ありがとうございます。アスカマコトさん、こんにちは、メッセージありがとうございます。私も昔ゲームをやっていた時は主観的で、宝箱から何が出てくるか楽しみで同じダンジョンを繰り返しさまよっていました。この傾向は今も続いていて、同じような写真を飽きるまで撮影したりしています。客観的な人には理解できないのかも。話は変わりますが、私はブログを始める前は時間の流れが早かったのですが、始めてからは3日ぐらい前でもとても昔に感じるようになりました。人の時間感覚は不思議ですね。アスカマコトということでね、アスカマコトさん、メッセージありがとうございました。主観とね客観についてはそうですよね、この番組でも2回にわたってね放送いたしましたのでね、皆さん聞いていただいたんでしょうかね。そしてアスカマコトさんも主観的に物事を捉えるタイプなんですね。私と一緒ですよね。確かにね、私もあの宝箱が登場するゲームでは毎回何が出るか楽しみで、宝箱を開けるときは毎回ワクワクしていましたよ。確かね、ポケモンの不思議のダンジョン、このねシリーズのゲーム私ずっとやっていてね大好きだったんでね、あ、最近ねやってないんですけれどもね、また遊んでみようかな。あのソフトは確か任天堂の DS で遊べるソフトでしたかね。あのポケモンもねすごい、皆さんねご存知だと思いますけど、可愛いキャラクターいっぱい出てきますよね。私にペンギンのポッチャマとか好きだったんですけれどもね、もちろんあの一番有名なピカチュウもね可愛らしいですよね。そしてイーブイとかいうねふさふさのねあの可愛いキャラクターもいてね、イーブイも私大好きなんですよ。ポケモンのゲームもねいろいろね続々と出てますけれどもね、最近私遊んでなかったのでね、また遊びたくなっちゃいましたね。そしてね、あの時間感覚についても、確かにそうですね、私も SNS を始めたのが、2019年の年末ぐらいからなんですけれどもね、こうただ頭の中で出来事を思い出したりね、考えたりするよりも、ブログですとかね、ツイッターにこう投稿することで、過去の出来事って結構昔のことのように感じること多くなりましたね。私は SNS の更新頻度はあまり高くなくてね、だいたい週に1回か2回ぐらいしか更新していないんですけれどもね、あのこの番組の更新情報、それからねいろんな出演情報なども私の SNS でもお知らせしています。ぜひね、あの私の SNS も見ていただいて、フォローもねしていただけると嬉しいです。私の Twitter のアカウントはまどか861です。アルファベットでね、MADOKA 数字の861ですね。インスタは、まどかアンダーバー861ですね。あの、ツイッターと同じくね、MADOKA。そしてね、その後、アンダーバーをつけて数字の861となっていますので、こちらもね、あの、フォロワー数増えるとね、嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。この番組では、今番組をお聞きのあなたからのメッセージもね、大募集しています。ぜひ送ってくださいね。この番組の感想のほか、質問などもね、受け付けておりますのでね、ぜひ送ってください。宛先は、集まれ@pifurinet.comです。こちら、atsumare@pifurinet.com です。 ビフリネットのホームページから私のツイッターや、ね、ブログのリンクも貼ってありますので、コメントなども、ね、投稿していただけましたら、この番組でも紹介させていただきます。ぜひメッセージ送ってくださいね。今回の放送はね、8月16日から配信となっておりますのでね、オリンピックが閉会してからもう、そうですね、1週間以上経ってしまっているんですよね。私ね、オリンピック開催期間中は、ほとんど毎日テレビでね、オリンピック競技を観戦していました。日本はね、メダルラッシュで感動的な場面も多かったですよね。うん、私がね、特に印象に残っているのは、たまにね、足を運ぶこともある横浜スタジアムで開催されたソフトボールと野球ですね。どちらもね、決勝横浜スタジアムで開催されてね、日本のチームが金メダルを獲得したんですよね。もうテレビで見てね、すごく感動しちゃいました。それからね、今大会のオリンピックから正式種目となったんですよね。スケートボードもね、印象に残りました。私実はね、このスケートボードの競技をね、じっくり見たのは初めてだったんですけれども、女子はストリートとパークの両方で金メダルを獲得して大いに盛り上がったんですよね。どちらもね、すごい若い選手でね、実はこう見ててね、なんか危ないと思ってハラハラしちゃったんですけれどもね、金メダルね、獲得できてよかったですね。もうテレビの前で大いに盛り上がってしまいました。盛り上がってしまいました。若い選手がね、大活躍しているので、今後も楽しみな競技ですよね。他にもね、残念ながらメダルに届かなかった選手の皆さんにもたくさんの感動をいただきました。陸上競技はね、選考会から見ていましたので、特に楽しみにしていたんですけれども、マラソン競技の日はね、朝からテレビ中継をずっと見ていたんですけれども、猛暑の中ね、男女とも優勝を果たす素晴らしい結果に感動しましたよ。あとはね、水泳の池江璃花子選手の活躍もね、素晴らしかったですよね。もうスポーツクライミングですとか、バレーボール、バスケットボールなど、印象に残っている競技をね、挙げていくと、キリがないんですけれどもね、なんだかたくさんの競技がね、同時に開催されていてね、どれを見ようかとね、迷ってしまうことも多かったですよね。こう、卓球ですとかね、バレーボールなどね、点がね、入るたびに一喜一憂しながら見てしまいました。競技以外でもね、開会式や閉会式もね、すごく印象的な演出がたくさんありまして、開会式のね、時にやっていたピクトグラムというのもね、かなり話題になりましたよね。もうね、オリンピックずっと私見ていたので話は尽きないんですけれども、この後は8月24日からはパラリンピックも始まりますし、もうね、来年の2月には東京オリンピックも開催されるんですよね。ですのでね、パラリンピックと冬季のオリンピックも楽しみにしています。それではね、今回もこの番組では、私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして、新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいりたいと思います。集まれ動物の森というゲームはね、島の動物たちと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなんですけれどもね、もちろんこの動物の森をプレイしていない方にもできるだけわかりやすくお話ししていきます。心理学的なお話に関しましては、心理カウンセラーの林真嗣先生に監修をしていただいています。今日ね、お話しするテーマはイメチェンについてなんですよ。動物の森のゲーム内でイメチェンをすることができまして、肌の色ですとか髪型、目の形や色、鼻や口の形、チークやね、フェイスペイントを変えたりすることもできてね、性別なんかもね、変えられるんですよ。でもね、安心タイプの私は、あまり奇抜な格好をすることができずに、現実でもね、日焼けをしないようにしているので、ゲーム内でもね、色白をキープして、いつも使っているようなチークをして、髪型もね、現実と同じような髪型にしています。ちょっと気づいたんですがね、私はね、10代の時からほとんど同じ髪型で過ごしていてね、まあ、髪に癖があってね、扱いやすい髪型にしてしまうということもあるんですけれども、イメチェンなどはね、あまり考えたことがなくて、服装も冒険することがないのですが、同じことをしていると同じことの繰り返しになると聞いたことがあるので、少しずつでも変えてみたい気もするのですが、なかなかできません。 もしかするとね、まずはゲーム内だけでも思い切ったイメチェンしたら、現実でも何か行動を起こせるようになりますかねと思って、今回もね、心理カウンセラーの林真理先生に聞いてみましたので、お話ね、結果は後半に、したいと思います。ぜひ後半も聞いてくださいね。